自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先月は丸ごと三栗さんの奥さん、はい、さえさんと娘さんのタイ二人旅についてさえさんにたくさんお話しいただきました。
はい、
はい、そして長旅を終えて帰ってこられたさえさんがなんとタイに住みたいっておっしゃったそうですね。
そうですね、そうなん
だ。はいはいはい、びっくり。
びっくり。あ、まあまあ、そんなテンションで帰ってくるかなとは思ってましたけど。
あ、本当ですか。
いや、そう、最近ね、サエが行って、僕が行って、またさらにサエが行ってって、これもう なんかだんだんいつの話かわからなくなってきたんですけど、2015年12月にサエと、娘がタイに4週間行ってきて、で、それで帰ってきて、なんか、まあ、興奮してっていうか、すごい楽しかったみたいで、
うん、
タイに住みたいって言ってましたね。
うん、
で、まあなんか、ね、それで、あ、住めたらいいねって、よかったねっていうのがちょっと普通なんですけど、
はい、
それだとあんまり面白くないなと思って、じゃあ本当に住むかって思ったんですよね。
ああ、すごい。
うん。なんか住めたらいいね、本当だねって流すのってなんか、まあまあ普通って面白くないというか、なんか面白く生きるのが好きなので
、
はい。で、まあ、タイはゆかりのある土地なので、本当に行けるかな、住めるかなっていうふうに思って、
はい、
確かめに行くとどうなるかなって、ちょっと僕が思っちゃったんですよね。
うん、
ということで、もう本当に行ってみようと。
はい。
思った。思って僕が今度2月に行くことにしたんですよね。
ねえ、すごいですよね。いや、面白いですね、本当に。
うん。
この展開。
ね、ああ、よかった。そうそうそう。やっぱりね、いつもポッドキャストでなんか面白い話しなきゃっていう、プレッシャーが年中僕にのしかかってる。
本当ですか？そんなに？
そうそうそう。だから、なんか常に面白いことして、ポッドキャストで何か喋んなきゃ。そうじゃないと、リスナーさんに飽きられてしまうみたいな。
いやー、もう進化し続けちゃいますね、じゃあ。
そう。ねえ、だからなんか常に新しいことをやっていかないと。
ねえ、いや、新しいですよ。で、
はい。
このじゃあ、本当に住めるかどうかを確かめに行ってみようっていう結論に至ったのが、
はい。
さえさんと娘さんが帰国されてから、
はい。
わずか10日後ぐらいのことだったんですよね。
ああ、そうですね。うん。それぐらいですね。
早い。
うん。29日、年末、12月29日に帰ってきて、まあ、お正月じゃないですか。
はい。
で、そこでいろいろゆっくり喋っていく中で、そんな方向になっていったって感じですね。
いやー。で、いつからいつまでの日程でタイに行くことを決められたんですか？
結局、2月5日から2月14日のところ、
うん
うん10日間ですね。
10日間。
はい、はい。
2月5日から2月14日？
あ、そうです、そうです。はい。
14日。
はい。
ご自身の誕生日まで。
あ、僕の誕生日、バレンタインだ。はい。
いやねえ、まあまあ、でも、三栗さん、海外に行き慣れているので、
はい。
準備も、ね、多少、こう、順調だったとは思うんですけれど。
はいはい。
せっかくなので、リスナーさんの参考になればと思うので、どんな準備をされたのか教えていただけますか？
あ、そうですね。3つぐらいなのかな。 三つじゃないかな。とりあえず思いつくことを喋りますと、はい、飛行機のチケット予約ですね。
あ、そうですよね、まずは。
これはスカイスキャナーって、まあ、この前もね、サイが話してたと思いますけど、スカイスキャナーっていうサイトで、一括予約で安いのを選べるので、それで、チケット予約しました。
はい。
しましたと言いつつね、ここでもまた話がいっぱいあって、安いなと思って、一週間ぐらい放置したら、もう、ね、料金が倍ぐらいに、倍近くになってて、やべえってなって、はい、そこから必死に予定をいろいろ片道を探しまくってみたいなことをやってたんですけど、
はい。
まあ、スカイスキャナーでやったってことです。
はいはい、はい。あ、そっかそっか、安い。
このドラマを話すと、もう終わんないんだ
長くなっちゃう。
そうですね。あとは、向こうの通信で、前までは、今回初めてね、eSIM っていうのがあって、SIM カードの電子版。
うん、
うん。だから電子 SIM カードって言って、本当にね、スマホの手続きだけで済むんですよ。まあ、スマホの中でクレジット支払いをして、で、現地に着いたら、そのちょっと設定をいじると、もうその瞬間から、まあ、下手したら機内から、
はい、
タイに着いた機内の中から、もう、使えるようなSIMカードを使うことができたんですよね。
インターネットですね。
そうですね。環境ですね。だから、ポケット Wi-Fi か。
うんうんうん。
レンタルポケット Wi-Fi を、それまでは僕、海外で借りたり、まあ日本で借りて、そのまま持っていくっていうことをやってたんですけど、
はい。
ポケット Wi-Fi をレンタルする手間すらなくなったんですよね。
うん。実は私、韓国に行った時に、
はいはい。
その eSIM を知り合いから教えてもらって、
うんうん。
そう、本当に手続きだけでインターネットを海外で使えるっていう状態になったんですね。
はいはい。
でも、そう、三つくりさんはそのポケット Wi-Fi を使っていらっしゃるっておっしゃってたので、
うんうん、
なんかまた、こう、国によって違うのかなって
ああ
思ってたんですけど、ね、そうじゃないですね、
うん。そうじゃなくてね、それはね、単純に僕が知らなかっただけで。これ最近話がよく出る、本気のリーダーの朝会で出会った女子大生から教えてもらって。
ねえ、めちゃくちゃ便利ですよね。
めちゃくちゃ便利でね、しかもね、半額以下で、そのポケット Wi-Fi。
あ、うん、そうなんですね。安いんだ。
これ、もう止まんないですね。次行こう。
eSIM。はい。
eSIM を準備した。あとね、TDAC って読むみたいなんですけど、TDAC。
はい。
これは、タイランドデジタルアライバルカード。要は入国カードだったかな。
うんうん、
さっき調べたの日本語ではね、タイデジタル到着カードっていうものらしいですね。
うんうんうん。
昔は、飛行機の中で、こう、客室乗務員から鉛筆となんかよくわかんないカードを配られて、これ記入してくださいね、みたいなのがあったんですけど、
うんうん、
それが電子版になったものが TDAC っていうものらしいですね。
ああ。これは、事前に申請するものですか？
そうそうそう。到着72時間前から書かなきゃいけないもの。
うんうんうんうん。
っていうのを、さえに3日前に教えてもらってよ。いや、これ、やんなきゃやばいじゃん。僕、また、これまた知らなくて。
ああ、うん。あ、これじゃあもう手書きのものはなくなったんですね。
うん、なくなったみたいですね。うん。少なくともタイはそうみたいです。
はいはいはい。
他の国はちょっとわかんないです。なんかいっぱいありますね、本当に。
なんかそういう、そうですね。準備っていろいろありますよね。
あとは、一応ね、服装が、その時2月だったんで、真冬の北海道から、まあ、過ごしやすい季節のタイ、チェンマイに行くってことだったので、服装すごい困って、まあ、結論から言うとね、T シャツ、まあ、4枚着てた。T シャツ、その上にトレーナー、その上に、シャツ。そして、その上にウィンドブレーカー。みたいな、秋冬に、あ、違う、春秋に着るようなウィンドブレーカー。
はい。
その4枚で、うまくいったなって感じがしました。
ああ。その4枚で、ずっと過ごされた形ですか？
あ、そうですね。まあ、それが、こう、標準の服装というか、まあ、それに、必要な着替えを持ってって感じです。
はい、はい、はい。じゃ そこまで多くなかったですかね、服装で準備するものは。
あ、そうですね。うんうん、うんうん、そうです。から結局4枚を重ね着した状態で入国したって感じです
。ああ。着替えって何日分ぐらい三つくりさんは持っていくんですか。
僕ね、2日分ぐらいでいつも洗濯で着回すんですよね。
やっぱり洗濯した方がいいですよね。
うん、僕本当に荷物持ってくのが嫌いなので。
いや、でも大事ですね。
はい。
ありがとうございます。
はい、そんな感じでした。
はい。で、今回、タイに行く前に挑戦したことがあったんですよね。
そうですね。前のポッドキャストでもちょっと喋ったかもしれないですけど、ショート動画を毎日投稿してみようっていうことで。
はい。
なんか、まあ、せっかくタイに行くから、ね。あ、要はね、海外デジタルノマドっていうのをやってみたかったというか、まあ、海外でね、デジタルノマドっていうのパソコンだけを持って、いろんなところを転々としながら仕事ができる状態なので、海外も行けるよっていうようなことですね。だから、海外デジタルノマド的なテーマで、毎日ショート動画を撮ってみるっていうのを、準備の段階から1ヶ月ぐらい前から、タイにいる間、撮るっていうことをやりました、
ね。はいはいはい。結局何日ぐらいされましたか？
あ、多分ね、1ヶ月ぐらい連続で撮ってたと思います、ね。
どうでしたか？何か反響とかありましたか？
あ、まあ、なんかね、覚えてるのは、まあ、象徴的なものが2つあって、
はい。
1つは、さっき言った eSIM を教えてもらった。eSIM どうしたらいいかな、みたいなショート動画を撮ったら、
はい。
その、知り合いの女子大生が、eSIM いいですよ。これとこれ、どっちかいいと思うんで、比較して見てみてくださいって言って、
はい。
それで、僕は、いい自分を、なんか、具体的に手続きすることができたっていうんです。
ああ、いいですね。いい情報を得られた。
あともう一つは、知り合いの人が、すっごい久しぶりに連絡くれて、
はい。
マジですか、ミスクリさん。俺、その時、チェンマイいるんですけど、と
か言って、
連絡くれて、で、結局、本当にチェンマイで会うことができて、ご飯食べれたっていうのはすっごい嬉しかったです
ね。いや、それは嬉しいですね。
うん。まあ、だからね、なんか、フォロワー増えるかなとかね、そういうところを期待してたのが、結局その、身近な人、久しぶりの人から、なんか、そんなやりとりが生まれたっていうのが、僕的にはすごい嬉しかったです。
あ、よかったですね。
全然ね、そういうのを求めてやってたわけじゃないかったので、はい、なんかすごい嬉しかったです。逆にフォロワーはそんなに別に増えなかった。
まあでもやってみないとわかんないですね。
うん、そうそうそう、やってみることが大事だ。
そうですね。さあ、そしていよいよタイの、まずはチェンマイを目指して出発されたんですよね。
あ、そうですね。はい。まあ、チェンマイが目的地の一つで、一つっていうのは目的地二つあって、チェンマイがデジタルノマドの聖地とかって言われてて、
はい、
まあすごく住みやすいですよ、ということを、これは僕の大好きな作家の本田健さんが、今タイのチェンマイにいるんです。ここはタイのデジタルノマドの聖地と言いまして、とかいう配信を、
うん、
妻のサエが、チェンマイにいる時にしてたんですよね。
ねえ、不思議。
ねえ、そうそう。だから、それ余計に二重の意味で気になって、うおって思って、俺も行きたいなって思ってたところで、こう帰ってきて、サエが帰ってきて、タイに住みたいみたいなことを言ったから、はい、俺もチェンマイ行きたかったんだよねっていうのもあったんですよ。
いや、シンクロですよね。
ああ、ね、シンクロですよね。なんか、それで、そう、ね、本田健さん、好きなね、本田健さんの話しちゃうんですけど、
はい、
本田健さんが、25年の6月にエストニアに行ったんですけど、
はい、
これも、ケンさんがポロッと言ったね、本田ケンさんがいろんな世界中回って気になった国はどこですかみたいなインタビューを聞いた時にエストニアって言ってたとか、ケンさんが、なぜか気になる場所って縁があるから、そういうのは行ってみるといいんですよ、みたいなので、エストニア行ったんですよ。
そうですよね、うん。お話ししてましたよね。
またケンさんかって感じなんですけど。
いやいやいや。
この勢いでチェンマイに行ってきたって感じです。
なんか導かれてるのかもしれないですね。じゃあ今回は具体的にどんなことを検証しに行かれたんでしょうか。は
い、そうですね。だから住むっていうことだったので、まあ今回は別に12日間で住んでるわけじゃないんですけど、
はい、
住むって、いや住めるのかっていうことを、うん、やりたかったんですよね。やりたかったっていうか、うん、本当に住むにはどうしたらいいんだろうっていうのを考えたときに、いや住むってよくわかんないですよね、
うん。
2週間は住んでいるのか、3ヶ月滞在したら住んでいるのか。
うん、
まあ、みたいなことも考えつつ、はい、あと、で、住むなら、まあ少なくとも長期で滞在するなら、僕はその話もあったので、チェンマイに行ってみたいなって思って、で、チェンマイがノマドの聖地だとかって言われているけど、本当に、住みやすいか、パソコン仕事をしやすいかっていうのを確かめに行ってみようと思って、なんかね、いろんなその仕事のしやすそうなカフェをいっぱい行って、
はい、
このレポートを書こう。まあ、大したレポートじゃないですけど、それをブログに書こうかなとか思ってたんですよね。
そうですよね、やっぱり。住みやすいのかと仕事がしやすいのかが重要ですよね。
はいはいはい、そうですね。
じゃあ最初はまあ滞在なので宿泊されますけど、どんなところに宿泊されましたか。
はい、ね、これもう名前言っちゃうと高円寺ゲストハウスって言って、高円寺です。東京の高円寺。高円寺ゲストハウス。
じゃあ、日本人がされてるんですか？
そうなんですよね。日本人がされてるゲストハウス。で、そこに泊まりました。で、なんでかっていうと、サイが、ここ良かったよって教えてくれたから、もう一番最初ここがいいんじゃないって感じで言ってくれたので、
はい、
まあ、2泊分をそこに取ったんですよね。で、チェンマイは5泊する予定で、で、まあ、高円寺ゲストハウスに行ったら、ちょっと最高すぎて。そこね、もう本当にすごくて、
はい、
僕的にはっていうか、まあ、誰が行ってもすごいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ゲストハウスなので、泊まるところはあるんですけど、そこにコワーキングスペースがあって、すでにね、そこで仕事できるんですよ。ノーマド仕事で、まあ、だからパソコン仕事ができるんですよね。しかも、1階にバーがあって、6時ぐらいから12時ぐらいまでお酒飲めるんですよね。
なんかいいですね。
そうなんですよね。だから、まあ日中、まあ出かけてもいいですけど、別にそのホテルに滞在して、仕事をして、
はい、
夜になったらビール飲むっていうね。で、ビール飲んで、一人で飲むわけでもなく、だいたいスタッフさんいるので、
はい、
行けばスタッフさんもお客さんもいるから、そこで、毎日飲めるっていうね。めっちゃいいと思って、2泊最初予約してたのが、
はい、
ちょっと延泊していいですかって、3泊目を予約して、
はい、
でそのまま3日目になったら、もう2泊いいですかね。結局5泊全部高円寺ゲストハウスに。
ああ、そうなんですね、
うん。
やっぱり日本人が泊まってらっしゃいましたか？
日本人は多めですね。まあ海外の人もいます
けど。はいはい。じゃあなんかね、いろいろ話も聞けそうですよね。
いや、そうなんですよね。だからそこで、ビザの話とか、
うん、
まあ長期滞在の場合、観光ビザって今のところは60日までしかいられないんですけど、60日を超えて滞在する場合、要は住むためにはどんなビザが必要かみたいな話もいっぱい聞けたんですよ。
いや、いいですね。
めっちゃ良かったです。
は
い、
そうですよね。言葉の壁もなく
ですよ、ね。そうなんですよね。
うん。うんうん、 ただそこで、ノマドワークもできるけれども、
はい、
カフェもいろんなところを回って、
はい、
ノマドワークできるとかしやすいっていうのを検証されたんですかね。
あ、そうですそうです。
はい、
うん、まあ、そこだけでいることもできるんですけど、まあ、いろんなカフェが本当にノマドに向いてんのかっていうことでね、うん、まあ、一番ね、なんか面白いなと思ったカフェが、
はい、
1階と2階に分かれてて、
はい、
1階はデジタル機器使用現金ですっていう。で、2階は OK ですっていうね。これがはっきり分かれてるっていうのが、
はい、
多分僕日本では見たことなくて、なんかみんななんとなく使っていいのかな、みたいな、カフェって使っていいかな、どうかな、電源はこれあるけど使って大丈夫かな、みたいな、そういう感じですけど、それがもう明確に分かれてたのが面白かったですね。
珍しい
ですよね、うん、はい、でそこがすごいなんか分かりやすくて、
うん、
うん、すごい良かったという場所がありましたね、
はい、そのいろんな行ったカフェは Wi-Fi 環境とかはどうだったんでしょうか。
あ、もう大体全部問題ない感じでしたね。
じゃあ仕事しやすい
ですね。いや、めっちゃしやすいですね。
いいですね。あとは、生活の検証として、
はいはい、
タクシーとか、バイクタクシーも利用されたみたいですね。
いや、これがね、これがまたすごくて。まあ、グラブというアプリを使って、バイクタクシーが、を呼んで、
はい、
来て、払、まあ、5キロ先に行ってね、200円いかないとかね、なんかね、そういう感じで、しかもね、5分も、呼んで5分ぐらいで来るとか、
うん、
で、いつ来るかが分かるんですよね。その、バイクが今どこにいるか、あと何分ぐらいで到着かっていうかいうのが、全部アプリ上で分かって、もう、こんなノーストレスの移動ができるのかっていうね、感動がありましたね。
ああ、いや、便利。
なんか、未来世界に来たみたいな感覚がありましたね。
あ、本当ですか。タクシーよりバイクタクシーの方が安いんですかね。
あ、そうそう、安いんですよね。だから僕は一人で荷物も少ないから、うん、もう常にバイクタクシーを利用してました
。やっぱり荷物が少ないっていいですね。
あ、うん、すごいと思いますね。
で、少し街の散策もされましたか？
あ、街はね、そうなんです。めっちゃ楽しかった。一人歩きなんですけど。
はいはい。
なんか、まあ、マッサージしに行ったり、ココナッツ食べに行ったり、ココナッツ屋台があるんですよね。
へ
ぇ、ツジュース、ココナッツを売ってる屋台かな。
はいはい。うん、
で、まあ、なんか、その隣でストリートバスケ大会があって、それ見ながらココナッツジュース飲み、みたいなね。すごいよ。一人で。一人でめっちゃ楽しんでました。
満喫してますね。
見てますね。しましたね。
で、その、ね、チェンマイにいるので会いましょうよっていう方ともお会いできたんですよね。
はいはいはい、そうなんですよね。うん。いや、もう、なんか、ね、会いましょうよと言いつつ、当日になったら、昨日お腹壊しましたみたいな、連絡が来て、まあ今日無理かなって、さすがに無理かなと思ってたんですけど、まあ結局会えたんですよ。
ああ、よかった。
結局会えて、その日、出発ですとかって言って、その出発時間あるのに、本当にギリギリまで、なんか一緒に喋ってくれてて、大丈夫かな。で、空港まで渋滞してるのに、本当大丈夫かな。まあ、間に合ったらしいですけど。
よかった、よかった。
ね、そんなんで、2年ぶりか3年ぶりかで会えてね。
わあ、嬉しいですね。
めっちゃ嬉しかったですね。
いやー、今のお話を聞いてると、チェンマイでの検証はもうバッチリだったんじゃないかと思うんですけど、いかがでしたか？
まあ、いや、バッチリですね。楽しかったです。で、もう僕の中では、
はい、
チェンマイに住むなら高円寺ゲストハウスに泊まればいいみたいな。なんかそうなっちゃいます。
ああ、滞在するなら。
うん、そうですね。
うんうん、そうですね。あ、でも実際に住むってなると、まあ、また、家をちょっと見てみるとかっていう、うん、本当に具体的になっていきますよね。
そうですね。もう、
うん、
まあ、それのね、見通しも ちょっと経ったかなと。まあ、その、飲みながら話している中で、いけるねっていう感じがします。
いや、すごーい。
うん。よかったですね、じゃあ。
ねえ、いやー。ちょっと私もワクワクしちゃいます。
ね
え。じゃあ次回は、
はい、
タイと日本の二拠点生活を検証、サハイナン編ということで、
はい、
パーマカルチャー研究所のベースとなっているサハイナンのパーマカルチャーファームでの滞在についてお話しいただこうと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします、
は
い。
ありがとうございます。
では最後に、お知らせがあります。
はい。
4月12日に、三つくりさんが、トトケッコユーボ同学村主催の講座に、特別講師として、いらっしゃるんですよね。
特別講師。普通の講師だと思いますけど、はい、特別講師として。普通の講師。参ります。
はい、はい。トトケッコユーボ同学村は、仕事の時給講座を学ばれていた、
はいはい、
以前ゲストにお越しいただいた若菜さん。
はい、若菜さんですね。はい。
がされてる村ですかね。
はい。
4月12日にその開催される講座なんですけれども、タイトルが、
はい、
好きなことを仕事にする暮らし方、パーマカルチャーと仕事の時給入門講座。ということで、4月12日の午前10時から11時半。
はい。
までの時間で、
はい、
スペース。岐阜県瑞穂市の西森商店で開催されるということですね。
はい。
はい、ここで、
はい。
三つくりさんが特別講座を開催されるということになっているので、
そうですね。
まあ、入門講座なので、仕事の時給に関する、その、最初のなんか入りというか、簡単なお話をされる形でしょうか。
はい、うん。プラス、まあ、パーマカルチャーと仕事の時給なので。うん。もう、本当その入門、その、もうタイトルそのまんまですね。
うんうんうん、
はい。
はい。
の話を90分間ですね。はい。させていただく予定です。
はい。ただ、今、
はい、
もう残席が1名様。
ね。いっぱい入ってくださって、この配信時点で残席が、その1が、まだあるかも、あるかないかわかんないですけど、はい。
そうですね。埋まってる可能性もありますが、
はい。
気になった方は、こちらは、トトケッコユーボ同学村の、
はい。
Facebook
でもいいですし、まあ僕のブログでも、あ、メルマガでも、インスタ、SNS などでも配信しておりますので、ご覧ください。
はい。チェックをよろしくお願いいたします。
はい。
はい。ということで、三つくりさん、今回も、ありがとうございました。
ありがとうございました。